君と山口先輩のまちづくりラジオ。
5月18日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんをご紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
番組前半は各地各社で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。
楽しみだ。
本日は日本関西株式会社東日本開発営業部常川純喜さんをお迎えいたします。
はい、
日本関西さん、どんな会社なんでしょう、
ね、楽しみです。
はい、そして後半はまちづくり大辞典と称しまして、前半のトークの中で取り上げられるキーワードについて深掘りをしていきます。
はい、
また番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などなど受け付けております。
受け付けてます。
メールでお寄せください。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですので、
はい、
お気軽にお寄せください。
お願いします。
町づくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
ここからは誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは日本関西株式会社東日本開発営業部の常川純喜さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
なんと東京からわざわざ、
わざわざ九州まで、ありがたいです。嬉しいですね。ありがとうございま す, います
この日本関西株式会社、これ漢字で言うとね、はい、日本は日本ですけど、はい、関はこれ、ね、管理の関、
はい、
竹冠の、あの財産の財、はいはい、関西株式会社、ちょっと聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
どのような会社なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。日本関西株式会社という会社をですね、建物の維持管理をお仕事にしている会社でございます。うんうん、維持管理というと、設備の管理ですとか、清掃業務ですとか、あとは警備業務とか、そういったことを主に管理、仕事にしている会社になってます。
なんかちょっと結構お堅い感じの仕事ですか。
いや、硬いかなというところもあるんですけど、ちょっとこの後お話しさせていただく地方自治体さん向けのお仕事とか、はいはいはい、ちょっとすごく町づくりに関わってくることもやってますので、ぜひちょっといろいろ本日は勉強させていただきたいなと思ってございます。
楽しみ。自治体さんとってことは、はい、じゃあそういう地域とか、はい、まあ、そう、何とか市何とか町みたいなところとお仕事をする、はいはい、それは公共施設ってことですね、はい、いわゆる。
あ、そうですね、地方自治体の方が持って小学校ですとか中学校ですとか、いろんな建物を実は管理されているオーナーさんなんですね。で、そういったものの管理をするっていうのがメインの仕事ではあるんですけども、それだけじゃなくて、町自体をどう活性化していくですとか、公共施設自体は地域の拠点にもなってると思いますので。
なるほどね。
そういった視点でお仕事をさせていただいてございます。
これは楽しみだね。
面白いね。
うん、
まちづくり、我々もね、このラジオまちづくりラジオなんですけど、山口先輩、なんかこう建物の維持管理、
うん、
結構固い仕事って言っちゃったんですけど、まちづくり、まちの将来を考えるみたいな、つながっていくもんなんですか。
まちって一体何ってね、考えた時に、その自然環境もあるし、はいはい、あるいは人とのつながりもあるけどね、やっぱりこう僕ら今のこのスタジオもそうだけどね、ビルの中にあってさ、やっぱりその中でこう生活してる時間ってものすごく長いよね。だからこう居心地がいい悪いとかさ、管理がされてるされてないっていうのはかなり精神的にも影響があるし、なんかあの街っていい街だよねって思える思えないもかなり影響ねありますよね。
そうですね、建物の管理する上でもやっぱりその利用環境ですとか、そういったところにも配慮しながら管理する必要があるかなと思いますので、日常の何でしょう、皆さんの生活にもかなりつながってくるお仕事だなと日々感じているところですね。
あとあれですね、建物だけじゃなくて、例えばその上下水道とか、なんかそういういわゆるインフラも はい、範疇に入ってるんですよね。
そうですね、上下水道も、はい、お仕事させていただいてます、うん、はい、まあ、特にはでも建物が今メインで今お仕事、はい、させていただいてます、
はい、例えばさっきね、はい、学校の建物って言いました、はい、うんうん、で今、ね、どっちかというと少子化の時代で、はい、やっぱ結構地方に行くと学校の建物がもう並行しちゃって使われてないとか、はい、そういう、こう老朽化してるとか、はい、いろいろそういう課題ってやっぱありますよね。
あ、そうですね、公共施設の老朽化は全国的に課題になっています。やはりそういった中でやはりあの公共施設の安全をどう確保していくか、うんうんうん、まあ、危険、いろんな事故が起きちゃったりもしてると思いますので、うんうん、そういったことも踏まえつつもですね、それを実は考えていくと、うん、地方自治体自体の、まあ、経営といいますか、うんうんうん、そこの持続可能性というものがかなりつながってくるかなと思ってまして、まあ、そこで、まあ、街づくりといいますか、その公共施設だけじゃなくて地域としてどういうふうに持続していければいいのかですとか、うんうん、そういった観点でちょっと本日は紀藤さんですとか山口先輩にいろいろ教えていただきたいなと思っております
。僕らが、ね、学ぼうと思ってるけど、
はい、でもまあ簡単に言うとやっぱり、まあ、例えば我々が若かった昭和の時代なんかには、はい、やっぱこう結構予算にも余裕があって、うんうん、いろんなこう、まあ、いわゆるハードと言われる建物が建ってきた時代があると思うんですよね、うんうん、もうそれから多分30年とか40年近く経って、はい、でやっぱだんだんとそうやって古くなってくる、はい、でそれが、まあ、やっぱ古くなればなるほど維持管理にコストがかかる、うんうん、でもそうやって人口が減ってる中だと予算もないっていう中でやっぱそこは何ですかね、こう適正化していくとか、はいはいはい、こう再配置していくみたいな、そういう、はい、ある意味壊すということも含めて考えていくっていうことなんですか。
は
い、
あ、そうですね、そこはあの今までいわゆる高度経済成長期にたくさんあの作っていただいたあの資産があると思いますので、それをどう生かしていくかがすごく大事だなと思っています。うん、その上ではやはり当時作っていた同じようなやり方ではなくて、まあ、新しい発想が必要だなと思っています。うん、それはその、まあ、公民連携という考え方でお金の資金調達のやり方を少し変えるですとか、あるいは町のなんか担い手ですとか作り手の皆さんといかに連動しながらプロジェクトを一緒に作っていくとか、それもやっぱり公共だけが運営するというよりも地域の皆さんと一緒に作っていくってことがすごく求められてるなと感じています。
そしたらその例えば公共施設でありながらその税金を投入するだけではなくて、そこで何か事業を起こしてまあ少し売上も上げながらとか、そういうこともいろいろ組み合わせていくと、そういうことなんですか。
そうですね、うん、そこはその事業単体で の, その効果だけではなくて、あのやはり町としてそのどういうふうに収入というかお金を稼いでいくかというか、うんうん、そういったそのシビアなところも含めてですね、あとは例えば子育て施策ですとか、うん、そういう町としてその必要なそのサービスとかそういったことについても、まあハードと一緒になって考えていくにはどうしたらいいのかですとか、そういったことを地域の皆さんと一緒にやっていきたいというのが、
うん、そうか、うん、要は建物っていうのは使ってなんぼだから、はい、その先に、うん、取り組みや活動があって、うんうん、そのためにじゃあこの施設ってどんな役に立つのかなって、うんうん、まあ、順番としてはそういうことだよねっていう、はい、
あ、おっしゃる通りですね、
はい、
結構あれですか、常川さん九州の中でもいろいろね関わっておられるって言ってましたよね。
はいはい、そうですね、うん、特に公共施設のこの、包括施設管理事業っていう取り組みなんですけど、はいはいはいはい、それ自体は今九州では4件ほどお仕事させていただいてまして、福岡県の宗像市さんとか、はいはいはいはい、185施設の建物の管理とか
して、うん、宗像市そんだけの施設があるんですね。
そうです、
はい、思ったより多い、
はい、
なるほどね、
はい、はい、
そういうじゃあ自治体に入ってやっぱりね、はい、地域の方とか行政の方と話し合いしながら、はい、その方針を決めていくみたいな、はい、なるほど、でですね、ちょっとここで話は変わるんですけど、うん、この間あの連絡をいただいてですね、霧島、ね、宮崎県の霧島に行かれるということで、はいはい、霧島もその同じような話をされてるんですよ ね、はい、 ね、はい、でその時に、うん、あの私がねずっと関わっている、まあ、日南市という宮崎の、うん、にちょっと立ち寄りたいと言われたんです、うんうん、あの油津商店街、
うん、ひとくんはねあんまり関わってないけど
そうなんですよ、
実は商店街の活性化で、まあ、力発揮した
ので、
はいは
い、ここで喋っちゃうと2時間ぐらい軽く喋っちゃうのであの簡単に言うと、はい、まあ、僕はちょうど10年11年前ですね、2013年から、うん、まあ、福岡の人間ですけど、やっぱその、商店街の再生マネージャーに300人の中から選ばれて、うん、4年間で20店舗お店作れという
4年で20店舗
もう無謀なチャレンジをしたわけですよ、う
ん、でもちゃんとクリアしたんだよね。
そうなんで、そのプロジェクトがありまして、うん、で実はそのね現場に行っていただいたんですが、はいはい、まあ、ちょっとこの話はねゆっくりまた改めてこの番組の紹介するんですが、はいはい、どうでしたか、宮崎の日南市油津商店街。
普通の発想じゃ考えられないようなものがたくさん見れたなと思っています。なるほど。例えば キャンプ地なんですよね、広島カープの。
そうです、そうです、は
い、で広島カープのキャンプ地としっていうのも初めて知りましたし、それのに伴ったグッズのお店があって、そこをなんか皆さん普通に受け入れられているっていうのがすごく驚き、
当たり前のように広島カープのグッズが並んでて、はいはい、しかもその球場と商店街をつなぐ道が真っ赤っかなんですよ、カープロード、はい、そう、妙に赤いところがいっぱいありますよね、はいはい、あれは本当ね70年ぐらい歴史があるので、あのカープキャンプは
すごく
文化になってたりするんですよ。でまあそのね、まあ、私がこうねいろいろこう今も関わり続けてますが、そのプロジェクト、うんうん、あのちょっとね実は今度日本関西さんの企画されているセミナーっていうのかな、イベントでですね、ちょっと私がお話をさせていただくこと
に、事例の一つとしてね、
ちょっとご紹介してみましょうか。
はい、はいはい、ありがとうございます。5月の28日の13時から5時でですね、あの地域資源を生かした共同の未来というテーマにいたしまして、
これまさに公民連携がね、はいはい、大きなテーマですね。
今ねチラシをあの持ってきてくださってるんですが、
はい、はい、あの九州公民連携フォーラム2024というようなイベントを開催していただきます、う
ん、これはねずっと日本関西さんが企画されて全国いろんなところでやられてるんですよね。
はい、あの国土交通省様からですね、あの、まあ、PPP ですとか公民連携を広めるようなパートナーとしてですね選定をしていただいておりまして、それの普及啓発活動の一環といたしまして今回開催するようなイベントとなってございます、うん、あの油津商店街のような取り組みをそのテーマにするのは今回初めてですので、
おいいですね。
で実は私がですね、うん、登壇者として名を連ねておりまして、
本当ですね一番大きく出てます
よ。そうなんですよ、時間的には15時からの2番目のプログラムに登場させていただくんですけど、うん、私紀藤と、あの当時日南市に私が行った時に一緒にやっていたパートナーの田塚智樹さん、うん、でプラス当時の日南市の、ね、商工マーケティング課の担当だった田中康彦さんと3人で、うん、表の話もあれば裏の話も含めて、うん、あのこの日南市の油津商店街の取り組みで、これは全然今、ね、そのある意味公共事業としては終わってますけれども、うん、あのその後もずっと続いているので、そういった今の現状も含めて、うん、まあ、3人でしっかり時間を2時間ほどいただいてですね、お話をさせていただきますので、うん、あのこのまちづくりラジオ聞いている方にはもうぜひ必聴必参加のイベントになっておりますね。
はい、これあれだね、そうやって続くっていうのも本当大事な視点ですよね、うん、
やっぱりねさっき の, あのファシリティマネジメントもそうですけど、はい、やっぱここも商店街っていうとやっぱこう使われてない、うん、要はシャッターに閉まっている建物みたいな古いものがいっぱい残っていて、うん、まあ、そういったものをどうやって活用するかと、うん、でやっぱりなんかこうお金かけてきれいにすれば、ね、うん、できるのかもしれないですけど、うん、そうではなくてやっぱりこう市民の活動とかここで商売してみたいな、うん、してみたいのようなそういう若い人たちを集めてきて、うん、その人たちの活躍の場として商店街のいろんな場所を使っていったみたいなこうストーリーがあるんですけど、まあ、本当話だと長くなっちゃうんであれなんですけど、まあでもなんかこうやっぱりこう我々が日頃接している建物空間、うん、ハードみたいなもの、まあ、よく今はこうソフトの時代だみたいなこと言われますけど、やっぱりハードってすごく大切で、うん、まあ、よくね我々デザインみたいなことを言いますけど、うんうん、やっぱ建物がしっかりデザインされて、はい、そういったデザインされた空間の中で我々が居心地がいい、ね、環境で暮らす、うんうん、過ごすっていうことはやっぱりすごく街づくりにとってもすごく大きなことかなと思いますよね、
うん、あの実は僕もね、うん、そういうなんだろう都市計画とか公共施設結構どちらかというとそういうことを大学時代も勉強してきた、ね、ところもあるので、はい、本当にその表にはなかなかね当たり前にやってるからこそ気がつかないっていうところがいっぱいあって、はいはい、でもその気がつかないっていうことはでも本当にあのきちんとね、ミスのないようにやってくれてるんだっていう、それは本当に忘れちゃならない感覚ですよね、
はい、
うん、
あのこのお仕事をやっていてすごく感じたことなんですけども、もともとはその、建物の安全性をどう確保するかっていうことがメインで、あの自治体職員の方のやはり業務の負荷を減らしたりですとか、うんうん、したことが効果としてはあの考えあのあったんですけども、うん、実際にその小学校とか保育園の現場に行ってみるとですね、うん、より効果を実感できましたっていうのがありますと、うん、例えばあの保育園の園長先生とか、うん、やっぱりその子供お子さんがいらっしゃる施設ということで、あのちょっとした段差もすごい気にされているんですね、うん、でそういったこともやはり日々いろんなあの現場で起きるお仕事がある中で、うん、そこまで直しきらないというようなエピソードがあって、うん、でそういったものを直してくれるっていうのがすごく嬉しかったっていうような話を伺って、うん、なんか すごくいいことやってるなっていうのがあって、ね、すごく感動したような記憶があります。
いい建物であるほどさ、存在がだんだん見えなくなってくるってね、
なるほど、
そういうお仕事かもしれないしね、だけど本当大事なことですね、
なんか私も仕事でご一緒できるような気もしてきたし、なんかね、もしね、なんかまあそれぞれ聞いてかれてる、はい、今日ラジオ聞いてる方の中でも、はい、自治体の方もいるかもしれないですし、なんかもね、そういった事業に興味あったりすれば、はい、ぜひお問い合わせいただくなりすれば、ね、この番組にもお便りいただいてもいいかなと思いますし、
本当ですね、
はい、なんかつながりが生まれたらいいなと思いました、
はい、
じゃあもう一度だけこのイベントのことを私がちょっと読んどきましょうかね、はい、九州公民連携フォーラム2024ですね、福岡で開催します、5月28日の火曜日、13時スタートで、17時までですね、私が登場するのはプログラム2番ですけど、プログラム1番からいろいろと面白い催しがありますので、うん、ぜひ参加していただければと思います。参加費は無料で、場所は、このね天神、福岡で天神になりますが、はい、渡辺通り2丁目の、電気ビル競争館3階ですね、中会議室になります。一応先着40名ということですので、まあ皆さん何かしら調べていただいて、はい、あの申し込みをしていただければと思います、ということで頑張っていきましょう、
はい、私も
頑張って日南こと喋りますので、
はい
はいはい、じゃあ今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、ここからはまちづくり大辞典のコーナーです、はい、まあ、先ほどのねゲストトークの中で出てきたキーワードについてちょっと深掘りをしていきたいんですが、
はい、
まあ、まずはね一番メインのキーワードじゃ公民連携っていう、こう大きなキーワードが出てましたけど、うん、
ですね、
これまあ最近よくね、まあ、こういうまちづくり界隈では耳にする言葉なんですけど、うん、まあ、結構いろいろ解釈があると思うんですが、うんうん、山口先輩的にはどうですか、公民連携
ね、まあ、つまり公共施設というのは今まで公共あるいはあの税金でやることだってこういうイメージがあったよねと、はいはい、まあ、だけど、まあ人口が減っていく中で新しいアイデアをどんどん取り入れていかなきゃいけない、うんうんうん、だからそうすると、まあ、自治体だけで考えてるとねアイデアの、幅がないよねっていうので一緒に考えていこうとか、あるいはまあ、利用者にある程度負担をしていただくとかね、あるいはその民間事業者で少しこう収入を得ながら、まあ税金をできるだけ使わないようにやっていこうよとか、まあそういうようなニュアンスが含まれてるよね。
やっぱり今まではこう行政事業というのは予算というものがこう、まあ、今もそうですがあって、
うんうん、
それをこう、まあ、どちらかというと消化していく型のお金使い方じゃないですか、ね、でもやっぱこうやって人口規模が社会が小さくなっていくと、
うん、
まあ、予算というものがいわゆる税収が下がっていく、
うんうんうん、
そうなるとそれとはまた逆の発想でいわゆる民間的な、
うんうん、
まあ、ゼロからこう1、2を生んでいくような発想で、
うんうん、
やっぱこうものを考えていかないといけないっていうところを、うんうん、じゃあどうするかと、まあ、じゃあいきなり行政が民間に変われるかってわけではないので、
うんうん、
まあ、そこはしっかりこう連携して融合させながら、
うん、
まあ、新しい発想のいわゆるこういう、まあ、パブリックな事業をやっていきましょうっていう、まあ、そういう発想ですよね。
ですよね、
うんうん、これ最近出てきた言葉ではありますけどね、
うん、だよね、うん、あとはね、まあ、今日も常川さんおっしゃってたけども、はい、やはりそのたくさんあるものをね、
うんうんうん、
増やすんじゃなくて減らしていかなければならないという時に何を残し何を活用するかとかね、うん、じゃあ活用の方向性も、教育で行くの福祉で行くの、うん、まあ、観光とかいろいろ多分ある中でそれをこう取捨選択していくっていうのもやっぱり民間の力を借りながらやっていかないと難しいっていうのはあるよね、うん、きっとね。
結構今九州なんか福岡の中でも、うん、まあ、空き校舎をこう上手に活用してる例だったり、うんうん、なんか建物ね古い建物をこう再生するみたいなプロジェクトってやっぱ増えていますよね、
うんうん、
まあ、それは一つは技術的なものも結構関係してるかなという気もしますけど、やっぱり地域の方とかやっぱそこのね、うん、周りの方がなんかこう主体的に何かやりたいっていうやっぱコンテンツみたいなものが先にあって、
うん、
でその後にそのじゃあこの建物を使おうか利用しようかっていうものがある、
うん、
で一方でやっぱりそういうものがなかなか生まれなければ、まあ、やむを得ずもう壊さなきゃいけないみたいなところもあるんでしょうけど、うん、やっぱそこら辺の、まあ、企画力とか、
うん、
まあ、地域の未来を描くみたいなところとこういったまあハード公共施設の、まあ、維持管理みたいなものをどう結びつけていくかみたいなところが今の日本関西さんがやられているね、まちづくりみたいな視点なのかなと思ったんですけど、
いや本当そうですよね、う
ん、やっぱ結構近くにもあるんですよ、そういう学校を活用してる例っていうのが、
うんうんうん、
意外とすごくかっこよかったり
あるね。
やっぱ学校っていう建物自体がやっぱ地域の方の思いがいっぱい詰まった場所だから、
うんうんうん、
やっぱ上手に活用されるとすごくいいですよね。
本当にそうだから本当にそうやね、周りの住民の人たちの思いも取り入れつつだけども、うん、だけどね経験もないし発想もないとそれだけだと面白くないものになるから、うん、ちょっとこうジャンプアップさせて、
うん、
形にするとね、多分紀藤君のさ油津でやってきたこともそうじゃない、うんうんうん、地元の人が気がつかないけどこれってどうでしょうってこう見せたらそれだってなるっていう、これがデザインだよね。
そうやっぱりあの、ねうん、ハードよりもソフトの時代だって言われるんですけど、
うん、
やっぱ私も経験しているとこうなんか仕組みが変わったりね、ソフト的に変わること大事なんですけど、
うん、
やっぱりこう建物が綺麗になったり、
うん、
明るくなったり、
うんうん、
空間が良くなるっていうのは、
うん、
やっぱ人にとって一番こう伝わりやすくて、
そうだよね、
街並みがブワッと変わった瞬間がやっぱ市民の方ブワッて盛り上がるっていうのは
だよ、ね、
やっぱ空間とかデザインの持つ力ってすごいなって改めて思います、
うん、あれでしょ、ほら自分自身がさ、うんうん、最初にやったのはあのカフェをさ、古いカフェをちょっとリノベしてたよね。
そうなんですよ。
だからあれ見る人が見ると古いのにって思うけど、うん、ちょっと手を入れたらかっこよくなるわけだよね。
昔の人は懐かしいって言ってくれるみたいな、
ね、そうだよね、うん、
やっぱそういう空間っていうものを大事にしていくっていうのは本当まちづくりの中でも大事だなっていうのを今日、
うん、
日本関西さんの話を聞きながら考え感じた、
ね、思いましたね。
はい、
うん、
まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。
はい、
ゲストに、日本関西株式会社東日本開発営業部、常川純喜さんにお越しいただきましたが、
はい、
なんかね最初は固い話なのかなと思ったんですけど、
うんうん、
まさになんかこう街づくりにつながっていく、デザインにつながっていく話
だから、いや本当そうですね、やっぱり人の営みあっての建物だよねっていうのはよくわかりましたね、
うん、そうですね、うん、なんかあの興味持ちました改めて
ね。
ファシリティマネージメント、
ね、僕もなんか忘れていた何か思い出した感じ、
なんかねそうやってちょっと街もこれから見ていきたいなと思います。
はい、
番組では街の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから街づくりに関しての相談や質問などを受け付けています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。
お待ちしてます。
この番組はポッドキャストでも配信しています。 LoveFM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、
そして山口先輩こと山口悟でした。
はい、ではまた来週お会いしましょう。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。